最近、生クイニーアマンにハマってます。山内黒猫です。
クイニーアマン？
山崎さんから出てる生クイニーアマン、食べたことあります？
ないです。
飛びますよ。本当に。
生なんだ。
生。今、生シリーズがこうめっちゃ出してるんですよ。
ス
生
イーツ。
コロネとか。
スイーツ買わないんだよな。そんな中唯一手に取っちゃう引き金がたまに買っちゃうスイーツを発表します。丸ごとバナナです。
じじいじゃん。
丸ごとバナナだけは、買っちゃう。安定の。
カエル化するわ、そんな男見たら。丸ごとバーナー、買う人いるんだ、っていう。
うまくないですか？結局。
うまいけど。
チョコ味もあるよ。
うまいけど、絶対に人に見られちゃダメだよね、買ってるとこ。
あ、そうかな。
いや、
やっ
幻
ぱり、
滅。
店員さんが、若い女の子だった場合、丸ごとバナナが重すぎて、手がピターンって落ちてるもんね。
まあ、本当に丸ごと入ってますからね、あれは。
そう。
ええー、
こん
な。
なバイトもう嫌っていう顔してますもん。
山崎のせいで辞めてんじゃねえかよ、バイト。一回ね、食べてみてください。
はい。
今日はですね、もう完全に過去にやったんじゃないかっていう、ピロスカってやりました？
ピロスカ？いや、やってないです。
ピロスカヤン長。
ロシア人ですか？
いや、ハンガリーですね。
ハンガリー、ピロスカ？やってないと思いますよ。
もう関係ないですけどね、もうやってても。
まあ、
うん、
聞いてる人が覚えてなければね。
じゃあ、ピロスカについてですけども。ピロスカはですね、まあ、シングルマザーの家庭なんですね。で、まあ、5人兄弟いたんですけども、父親が全員違ったと。
それ
4
はお母
人、
さんがすごいのかな。
4人父ちゃんがおりました。だから、つまり、まあ、本命は1人だと。
そうなんですか。
2人、そいつからは2人の子供、産んでるっていう計算ですよね、つまり。一人だけ。まあ、そういうことなんじゃないかなと思うんですけども。なんで、まあ、こういうことになったかというと、おかんがですね、長がつく貧乏だったんですね、子供の時から。ピロスカのおかん。ピロスカのおかんは16の頃からもう体を売って、それで食いつないでいたと。その頃にできたのがピロスカだったんですね。つまり。まあ、貧乏だったらね、もう、選択肢が限られてきちゃいますからね。
じゃあ、ピロスカは全部の義理の父ちゃんを見てきたってこと？
全部見てきた。まあ、長女であったら、そうですけど。長女であるかどうかはちょっと、言及されてないんですけども。
女なの？この話。
女です、ピロスカちゃんは。
あ、女なの？
女です。で、まあ、ずっと貧乏なんですよ、結局。金ないのに、だから、子供はできちゃうと。 ただある時ですね。
ピロスカちゃんもそれさ、狙われてる時ない？大丈夫？
いやいや、もう、ええ。そういう目で、見られてます、はっきり言って。うん、
ああだって4人目のパッパとかさ、5人目のパッパとかさ、もうピロスカちゃん割と大きくなっちゃってない？大丈夫？
うん。うん。ちょうどいい頃合いの女いるじゃんっていうことになってます。もうはっきり言って。
そうだよな。
ただですね、こういう極貧家庭だったんですけども、ある時一軒家を手にすることができたんですね。
うん。
それはですね、イフ兄弟のヨシフ君、うん、ヨシフちゃんかちょっとわからないんですけども、その、父親が、亡くなったと。イフ兄弟の父親が、その遺産をヨシフ君が相続することになったと。
うん。
つまり、その、ヨシフの、イフ、兄弟のヨシフの親父が持ってたんですよ、不動産を。その権利がヨシフに譲渡されたから、うん、その家を手に入れることができたと。念願のマイホームですよ。
うん、
もうピロスカにとっては。それでですね、その、もう年間のマイホームはですね、数日もしないうちに近所の人からこう呼ばれるようになりました。
うん。
売春宿と。
うわぁ、ね。早いな、バレるのが。
無店舗型から店舗型へ、第一章巻でございます。
早いね、バレるの。
バレるのって。
住み始めてもう一日目で、お仕事バレちゃうんだ。
お仕事バレるっていうかもう、その、おかんがもう、
有名なの。
売れっ子なんですね。この業界では。
でも、大切なことだしね、子供は4人5人養っていくから。
食わせなきゃいけないから。
そう。
まあ案外ね、無店舗の方が何かと動きやすいっていうのもありますけどね。店舗持つよりも。
うんうん、詳しく、どういうことですか？
店舗持ったらそれだけその、その家賃もかかるし、うん、無店舗だったらもうすぐ送り込むだけでね。うん、ワゴン用意して女の子送るだけでいいんでね。
まあでも怖い目に遭うんですって、無店舗は。
いやいや、何を知ってるんだよ。
店舗型の方がやっぱり情の安全性とか保たれるから、ある程度。
あ、そうなんですか？
そうですよ。
あ、まあまあ、でも、店舗型になったんでね、一応。
黒猫さん、その、送り込まれる型の方がいいですか？働くとしたら。
で、一回出勤するのがめんどくさいからな。
店舗型は
家から直で、
でも待合室でポップティーンとか読んでれば大丈夫。
いやいや、雨な、めながら。
そうそうそう。
やだな、めんどくさいな、なんかその時間。いや、登録しねえから。
いやいや、俺女の子だったら結構ね、派遣型の風俗は、うん、ちょっとやっぱメンタル強くないとチェンジもされるし、
ああ、チェンジね。
うん。
チェンジってショックなのかな？うわ、間逃れたっていう。
まあ、それは慣れですよね。
この気毛から。
1回目のチェンジと100回目のチェンジは、それはダメージの量が違うでしょ。
ああ、まあね。
うん。黒猫さんはなんかはっきり言うらしいですね。チェンジって。
いやいや、利用したことないんでね。
利用したことないんだよな。そろそろ利用しないとね、俺らもね。もういい加減40なんで、言っときますけど、僕と黒猫さんもいい加減チェンジ言っていきますよ。
ほんと恥ずかしいですよ、この年になって。
そうそうそう。 30代のポッドキャスターの頃は、僕らの風俗行ったことないんですよって、ピュアで可愛いですよ。でも40代の僕ら一回も風俗行ったことないんですよは、いい加減恥ずかしいですよ。
真剣に言って恥ずかしいですよ、そんなこと。
うん。
まあ、5人の子を持つ、ピロスカのおかんはですね、まあ、昼も夜も、内職をして、
内職、
大人の内職ですけども、稼ぐと。うん、で当時14歳だったピロスカも、たまに、お手伝いをしていたと。
うわぁ、やっぱり。
ということですね。
うわ
ぁ、だから、思春期をそういった環境で過ごした、ピロスカなんですけども。
最悪だよ。
まあ、親孝行な娘ですから、買い物とか行くんですね、お使いとか。で、いつも行く市場でしょうね、これ。当時、スーパーかな。30年、40年ぐらいの話なんですけどね、1900。
はい。はい。
その市場で居合わせた少女マリカちゃん、11歳。と、ひょんなことから、仲良くなって、
うん、
今日も来てるね、みたいな感じで話すようになったんですね。
いいね。
で、仲良くなって。
うん、
で、今日も、市場に行くとマリカちゃんがいて、ピロスカはマリカを家に誘ったと。
はい。
初めて。で、家に着くと、適当にその辺座ってて、って言って。
うん。
あ、そうそう、この本面白いんだよ。読んでみて、って。私、その間飲み物取ってくるから、って言って、一旦部屋から出まして。で、戻ってきたピロスカの手には、電線がございまして、本を読んでいるマリカを後ろから首を絞めて殺害したと。
なんで？
やっぱね、本を、読んでる時が一番無防備ですから。
こっからなんか、女児同士の可愛い話が始まるのかなと思ったんですけど。
この、これ、何系の本を渡したんですかね、これ。
めちゃモテ委員長じゃないですか？
いやいやいや、すぐ気づくわ。すぐ後ろ向くわ、マリカちゃん。
いやいや、
入っていけねえから。
夢中になっちゃうから。
で、殺した後はですね、服を脱がせて、首に、巻かれた電線をですね、こう、一本背負いのような格好で引きずりながら、外まで運んで、庭にある井戸に投げ捨てたと。
なんなの？嫌いだったの？
まあ、自分の、その、11歳の頃、思い出して、
うん、
おそらくですよ、私の推察ですけど、
はい、
なんでこの子は幸せなのってことなんでしょうね。
幸せなんだ、マリカちゃんは。
おそらく。私はこうじゃなかったけどっていう。
だとしてもなんかよくわかんないね、急に。
うん、急にね。で、ピロスカちゃんはですね、また市場に行って、
うん、
13歳の少女と仲良くなって、
うん、
家に呼ぶとですね、全く同じ方法で殺害したと。やっぱ本を読ませるっていうのはね、
うん、
やっぱ、よく考えられてますよ。
まあ1930年代で言うと本は鉄板だろうから。
まあ、アガサ・クリスティかなんか渡したんでしょうね。
何にもないだろうからな、娯楽が。
ああ、確かに、ね。で、殺した後ですね、死体のパンツを吊り下げてですね。
うん。
性器を舐めながら、 自分のには人参を入れることによって性的欲求を満たした。
死んだ女の子の一個下の女の子の性器を舐めながら自分のには人参を刺す、
うん、
聞いたことないんですけど、この話やってるわけねえだろこの話。
いや、名前にちょっと見覚えがあって、これもね、30、40年代だから我々が想像してる人参とは違うかもしれませんからね。
まあ、ハンガリーの人参とね、日本の人参の形も違うだろうしね。
はい。
そう。高麗人参みたいなやつかもしれないし。
なんか返しがついてる人参かもしれないしね、そういう。
返しなんかついてねえよ。
ええ。
傘が？
ああ。だから、本当に、ええ。本当
に、でも日本だと、
ええ、
日本だと、キュウリとナスじゃないですか。
いや、人参でしょ。人参も聞きますよ。
いや、よく聞く第1位は、キュウリとナスじゃないですか。
ええ、ああ、はいはいはい。
ハンガリーだと、その代名詞が人参なのかもしれない
です。人参なんですね。
だって、キュウリの方が安いんだから。
いやいや、キュウリの価格事情わかりませんから、ハンガリーの。
キュウリの方が安いのに、ピロスキンは人参いってるから、
うん、
やっぱ人参の方がいいのかなっていう。
で、すべて終わると遺体は、庭の井戸に投げ捨てたと。
うわぁ、
うん。
溜まっていってんじゃん。
うん、まあ、つまりですね。
うん。
レズなんですね、ピロスカっていうのは。
ああ、そうなんだ。
ただ、当時、1940年代ぐらいは、もうそんな性的アイデンティティが存在してることすら、ええ。
そうだね。
ええ、もう、市民権得てませんから、そんなレズな。
カミングアウトしてる芸能人一人もいないだろうな。
芸能人、いたんでしょうかね。
いや、絶対いないと思う。
うん。
俺今でも、
うん、
あの、有森裕子さんの旦那のガブリエルが、うん、I was gay って言った時びっくりしたもん。何言ってんのって。
まあ、ぶっちゃけ系のね、タレントはいなかったでしょうね、当時。
そう。
そんな芸風のやつ殺されちゃいますから、当時。
ぶっちゃけ系は。言えなかった、悩んだと思いますよ。
じゃあなんで、有森さん、
うん、
とけ、あの、世間体のためだったってことですか？
そうね、バイセクシャルじゃないからね、ゲイって言ってるからね。うん、
はっきりゲイ、I was gay でしょ？
うん。
I am gay。
今さら有森さんの話考察してもあれなんで。
理解されてない中で、
うん。
レズがね、次に出会った17歳の少女とは、
うん、
真剣交際してたんですね、ピロスカは。
うん。
うん。ただ、その関係がバレそうになると、もうすぐ、本渡して、
うん。
セミナー系の、もう殺してしまったと。バレたら終わりですから。
誰に？
その、17歳の少女に。
真剣交際してるんでしょ？
うん、真剣交際してるんだけど、その関係がバレそうになったんですね。
誰に？
周りの人に。いけないいけないと思って、その少女を殺してしまうと。
それでも、やっとわかりましたわ。一人目の女の子と二人目の女の子を殺した理由が。拒否られたんでしょ？
いやいや、11歳だから。11歳と13歳ですよ。
うん。
うん。
でも、人参刺してるような子でしょ？ピロちゃんは。
まあね。
だから、ガチレズプレイを強要したら、二人とも断られたから殺したんじゃない？
あ、渡した本も BL のあれだったのかな？
ないのよ、当時。
全然濡れてね、ないじゃないってことで、殺したの。
当時ないんですよ、BL 本が。
ないのか。ますます、謎が深まるばかりですけども。まあ、だからそれぐらい、もう、死よりも恐ろしいことというか、
うん、
死を意味すること、それがバレるっていうことは。うん、で、ピロスカはですね、狩り場を変えてですね、バス停の近くでですね、品定めしてたんですね。うん、市場からちょっとバス停に移すと。その中にはですね、12、3歳の子供が、遠くから長旅でね、おばあちゃんの家を訪ねてやってくるっていう、パターンもあったんですね。
うん。
うん、
それを狩るの？効率悪くね。効率
ゼロで、
うん。
子供たちだけで来ると。田舎に、うん。で、その子供たちに、荷物持つよとか言って、
うん、
長旅で疲れたでしょ、近くに、休憩所あるから、つって、
うん、
声かけて、
うん、
家に呼んで、後ろから首を絞めて殺害すると。
でもそのやり方、一番効率いいってある人が言ってましたもんね。
うん、一番その、その田舎から高速バスで、うん、新宿西口のバス停で降りてきた子を、
うん、
まずカラオケに誘って、
うん、
応じたことは、100% っていう。応じた子は 100% って言ってましたね、その方は。
言ってましたね。
うん。だからバス停で、うん、バス停を張り込むべきなんですね。
僕と黒猫さんと杉ウォーカーの共通の友達の Z さんはそう言ってましたね。
うん、言い切ってました。
うん。
うん、100% やでって言ってました、ね。
バス停なんすわって言ってました、
ね。結局バス停なんすわって言ってましたね。
うん、
で、その子供たちが持っていたものとか身につけていた服は市場で売って金に変えたと。
も
うね、捨てるとこないですから、子供なんて。ね、で、こんなことを続けているのにどうして捕まらないのかというね、
うん、
疑問が出てくるんですけども、それはですね、まず、うん、でかいのが、まあ、井戸があるということですね。
ああ。
そして、当時の社会情勢的に、相次いで子供がいなくなってるのは、ソビエト連合の仕業なんじゃねえかという。
うん。
うん。そう見られる側面があったと。
ソビエトがどういうこと？
ソビエト連合の奴らが、そう、人さらう。子供をさらうと。
うん。
いうような時代だったんで、ああ、またそれか、みたいな。
うん。
珍しいことじゃないんですね、子供がいなくなるっていうのは、当時。で、ピロスカがですね、次に家に連れ込んだのはですね、21歳の子だったと。
うん。上だ。
成人。
うん。
で、ピロスカがですね、その子に渡したのは、小説ではなく、やはりブランデーだったと。もう子供騙し聞きませんから。
うん。
うん。で、酔って眠りについたところで、まあ、いつものごとく、首を絞めて殺そうとしたんですけども、だが相手は、成人している女性だと。ピロスカの想像以上にですね、大人の女の力は強かったと。
うん、
必要以上の抵抗にあってですね、21歳を抑え込めずに取り逃がしてしまうと。
う
ん。ああ。もうね、ずっと子供相手だったんでね。
うん。
ああ。どうしてここで成人に行っちゃうっていうのはありますけどね。
ああ、だからやっぱりね、弱い女の子を狙うっていうのは、
うん。
効率がいいんですね。
ええ。で、当然もうすぐ警察に駆け込まれますから。
ええ、ああ、そっか、うん、
ええ。その女性の証言によって、家バレして、
うん、
で、家宅捜索が入って。
ああ、やばい。
おい、こんなとこ井戸あるぞ、つって。
うん、
その井戸は、板で塞がれてたんですけどね。
うんうん
それを剥がすと、中で、人間の死体が積み上がっていたと。
うわぁ。
地獄絵図のような光景だったらしいですね、それは。
下に行くほど色が悪いわけですからね。
もうそのグラデーションも含めて、もう、地獄。うんね
うん、何体ぐらい入ってるその時点で。
4体ですかね。
3体が4体ぐらいか。
まあ、ピロスカは間もなく逮捕されまして、死刑判決ですね。
うん。
もう、執行済みでございます、もう。
それじゃあ世間に。
20歳で。うん
二十歳ってことは6年間ぐらいやったってことか。
ええ。
でももっと入ってたんじゃない井戸。
ああ。まあね、認めたのが、ええ、その、数件だったってだけで、うん、実証できないやつがあるでしょうね。
うん、6年前の死体、井戸の中の死体ってなるともう白骨化してますからね。
ええ。
最近僕リング見直したんで。
見直す映画ですかあれ。
ちょっとどんな映画だったっけって思ってリング見直したんですよ。
うん、
ちょっとね、びっくりしたんですけど。うん、
ええ。
全然人死なないの。
え？死ぬでしょ、うん、
イメージさ、人がさ、うん、いろんな、サラリーマンとか女子高生がさ、ギャーっていう顔して固まって死ぬイメージじゃん。
うん。
誰も死なないの。
いやいやいやいや。呪いは繰り返すっつって。
とか言ってたじゃん。
うん。死なないの？
リングの段階では、2、3人とかしか死なないのよね。だから、呪いにかけられた松島奈々子の呪いを解くっていうのがメインイベントだから、
で子供も見ちゃうでしょ？
子供も見ちゃうけど、ほとんど死なないの。その、なんかどんどん伝染していくっていうイメージだったのよ。
ああ。
全然死なないのよ。で、え？あれは何だったの？と思って、その、リング螺旋だから、螺旋見たのよ。
うん。
螺旋も見たんですよ、2024年に俺は。
いや、なんで、今更螺旋見てんだよ。
ねえ、螺旋見たら、全然覚えてなかったんだけど、うんほとんど誰も死なないの。
死ぬだろうよ。すんごいもう、断末魔みたいな顔して死んでんだろ？なん
かコピーに続くコピーって、まあ、その絵は何回かあったけど、思ったより全然死ななくて、俺はもう、ダビングみたいなイメージだったから、え、
うん、
こんなに死なないんだっけと思って。で、後半、貞子の顔がはっきり中谷美紀になるんだけど、
うん、
中谷美紀が、なんか、真田広之とかの、その、呼ばいかけてきて、顎をペロペロ舐めてくれたりすんのよ。
うん。
ええやんと思って。
いやいや
いや。いいじゃねえかよ。
次には殺すんですよ。次の一手で。
次の一手で殺すんだけど、で、全然死なないから。
うん。
リング2なんかいと思って。
うん。
で、リング2見ようかなっていうところです、今。
いや、見なくていいですよ。
いや、なんか、もっとさ、どんどん日本全国に移っていって、ダイビング、早くダイビングしろみたいなイメージないですか？
いや、もうバッタバッタ、ね、死んでいくイメージですけど。ねう
ん、あれ、2なんだと思って。リング2の感想は、再来週、
お待ちください。いやいやいや、もういいです。令和に、リングのあれは。まあ、以上なんですけども、私がこの事件で何が言いたかったかと言いますとね、そのね、家に呼んで、少女たちにその、渡された、小説が、
うん、
本が、
うん、
藤井里奈のフォトエッセイだったらどうなっていたかなということですね。
夢中でしょ。
夢中。夢中じゃねえだろ。すぐぶん投げて逃げられて終わりだわ。
藤井里奈の話なんかハンニバルレクターでほとんどしてねえから。
関係ないよ、それは。だから本当、青函パートで言ったら、藤井里奈のフォトエッセイだったんでしょうね。
見ちゃうんだよね。藤井里奈のエッセイとか、凛花の本とかね、見ちゃうから。
3人ぐらいの信者だけです、そんなものを見てるのは。
まあ、井戸があったっていうのがね。
結局、処理する場があったら捕まりませんから。捕まりませんから、
ね。でもすげえ悲しい話じゃない?これ、そういうレズとか、バイセクシャルっていうものが、その存在すら、本当にいるのかどうかも分かってないような時代に、
うん。
女の子ナンパしてきて、友達になろうとして、で、うん、エッチなことしようとしたら拒否られて殺さなきゃいけないっていう。
ああ。
うん。じゃあ、自分の体がおかしいのかなっていう。
ああ、自分にね、自己嫌悪というか。うん、
テレビが1930年代だからテレビもなかったと思うけど、その、いろんな人に話聞いても、やっぱり男の人と女の人がカップルで歩いてるし、
うん。
あの女の人とあの女の人付き合ってるっていう話も聞かないし、自分だけがレズビアンとして生まれてきたっていう、
うん。
なるよな、おかしい。
レズビアンっていうか、その、ね、やはり思春期に売春薬で、
ああ。
育っちゃったから、
男性嫌悪。
男、そう。それ歪められるよなというね。
ああ。まあ、いろんな要素があって、こうなったんでしょうね。
うん。だから、ほんとね、家呼ばれてすぐ本渡してくる男は、要注意です。
そんなことねえだろ。
要注意ですよ。
今の時代。
ええ。
いいなと思っちゃうわ。
常にね、後ろ、背後を意識してください。うん、皆さん。以上、ピロスカヤンチョウの回でした。
はい、ありがとうございました。勉強になりました。